Oji.
Back on live.
はい、というわけで本日のゲストドロップアウトの皆さんにお越しいただいてます。それでは一人ずつ自己紹介お願いしてもいいですか。
はい、ドロップアウトベースボーカルの香里です。
はい、ギターボーカルのひゅうげこです。
はい、ドラムのあたごです。
はい、ではプロフィールの方を紹介したいと思います。富山を拠点に県内外で活動するパワーポップ3ピースガールズボーカルバンド、2011年の12月に結成して今年で11年目に突入するドロップアウトです。本日よろしくお願いいたします。
お願いします。
よろしくお願いいたします。はい、ですね、早速なんですけども、ちょっと僕すごく気になっていることがあって、はい、もうやっぱりこのバンド結成というとやっぱりいろんなこうストーリーがあるじゃないですか。うん、まあ、ドロップアウトの結成の秘話なんかを教えていただけますか。
まずですね、はい、僕たち、富山ソウルパワーというライブハウスに、お世話になってたんですけど、
はい、
それでみんなが、僕と香里と、まあ、もうひゅうげこの前の方が、はい、まあ、顔見知りぐらいだったんですけど、ソウルパワーで会っても挨拶しますぐらいの感じで、はい、別に仲いいわけでもなかったんですけど、そんな時に、まあ、3人ともその時はバンドやりたいけどメンバーがいないっていう状況で、で、俊夫さんが突然、お前ら3人でやってみたらどうやみたいな話をしてくれて、
あ、俊夫さんがなんかこう繋いだ。
そうなんです、そうなんです。で、まあ、僕らはもう、マジっすかみたいな感じで、
はい、
じゃあとりあえず1回集まってちょっと話しようかみたいなところから始まったのがドロップアウトです、
ね、なんと、
はい、
このバックオンライブの放送でたびたびというかかなり高確率で出てくる俊夫さんなんですよ。
そうなんです、
もう今まで全9回あるうちの多分、ね、7、8回ぐらい出てるんじゃないかなっていう、毎回出てくるんですよ、俊夫さん、ソウルパワーの俊夫さん、うん、あ、そんな俊夫さんがこう言ってみたらお見合いみたいな形で、
そうです、
はい、お前ら付き合ってみたらどうやみたいな、はい、そうですよね、
はい、それで仲人的な感じで、
あ、そこからのご縁で結成。
そうです。
なるほどですね。ちなみにそんな時、
はい、
初めて会った時の印象とかどんな感じだったんですか。みんなそれぞれ、それぞれがそれぞれの、だってこういきなりこう、はい、はい、付き合ってみたいな感じじゃないですか。なかなかだと思うんですよ。しかも男女じゃないですかね、
うん、ギャルでしたよ、香里はもう完全に。
ギャルではない。
香里さんギャルっすか。
ギャルでした、ギャル、
はい、ちょっとこのラジオ聞いてる方伝わらないと思うんですけども、香里さん、今僕の目の前の香里さん、かなり清楚系のですね、
はい、
おとなしい、綺麗な女性なんですけど、ギャルですか。
ギャルでしたね。
なんかうちとかの言いそうな感じの、
まあ、
金髪で
明るめの髪して、
明るめ髪でキティちゃんのサンダルとか履いて、
キティちゃんのサンダルとか履いてなかったんですけど、
はい、
はい、なんかうわ派手だなみたいなぐらい。
派手な香里さん、
そう思われてたんだね、
うん、そう思われてたの知らなかったんですか、香里さんも。
知らなかったです。
華やかな感じでした。
華やかな、
はい、
じゃあそう思われてたの知らなかった香里さんは、じゃあまずあたごさんのことどう思ったんですか。
逆に私はその時大学生だったんですよね、
はい、
で自分から見たあたごさんはもう社会人の年齢だったから、思いっきり年上の爽やかお兄さんみたいな感じだったんですよ。
いいじゃないですか。
あたごさんはその11年経った今も爽やかお兄さん継続中ですね。今も
そういうことにしましょう。
あ、そういうことにしましょう。
ありがとうございます、
はい、じゃあお二人から見てひゆさんはどうだったんですか。
最初、それこそギャルって思った。
そうですよね。この今僕の目の前にいるヒューさんは金髪でね、
そうです
ね、ちょっとギャルっぽいっていうのは分かるんですけど、当時からギャル、うん、
ギャルなんか、
はい、
メンヘラチックな感じでしたよね。
メンヘラチックなギャル、
はい、ちょっと、ね、なんか闇抱えてるんじゃないかな。
あ、じゃあ頭さんは、俊夫さんからいきなりギャル2人とバンドやれって言われたってことですか。
あ、そっか、
そういうことは。
そうなるよね、
ですね、はい、これ合うのかなみたいな感じでしたけど3人、
確かに、
はい、
そうですよね。なんか、まあ、今聞くとこの、まあ、ギャル2人っていうとなんかこうなんか2対1になるのかなみたいな、ね、ちょっと構図的になるのかなってちょっと思うんですけど、この女に男1のバンド内のパワーバランスって、
はいはいはい、
どうなんですか。やっぱなんか、ね、なんかあまり想像がつかないと言いますか、ファンの方も多分気になってると思うんですよ、普段のドロップアウト内のこの。
あ、でも結構私がどっちかというと、はい、なんかこう性格上はちょっと男勝りじゃないですけど、
はい、
なんかちょっと、うん、そんなところがあるので、
はい、
あんまり男とか女とか関係ないなってバンドの中で思ってます。
ああ、 じゃあ性別を超越されて。
そうですよね。まあまあそういうことですね。あたこさんも男性だけど、はい、別になんか男性だからって別に意識して接してるわけじゃないし、はい、香りも女の子で同性だけど、はい、なんかなんか本当になんだろう、バンドメンバーとして 何か男と女で差があるかって言われたら全然ないです、
うん、ああそうなんですね、うん、はい、例えばなんですけど、あの僕もあの自分のセプテンバミというものをやってて、あのドラムが女の子だったんですよ、うん、で当然なんかそのツアーとか行くじゃないですか、はい、全国にツアー行くときとかはやっぱり女の子に運転させられないから男が運転する
なんですけど、あのジェントル、
あたこさん、
あでも最初はそうでした、はい、最初は基本最初はずっと僕がやってたんですけど、
めっちゃ頑張ってくれてたね、
途中からはちょっとまあしんどくなったのもあって、
そうですよね、
ひゆげこと
二人で、
あの香りはちょっとあの運転が苦手なも
ん、まあまあ下手くそなんでね、
はい、
じゃあやっぱり最初の頃はやっぱ男だから頑張る
ぞ、そうですね、やってましたね、
あでもツアーのねこの移動ってめちゃくちゃ大変じゃないですか、はい、ライブして、じゃあ思ったよりもその男一女二のパワーバランスでなんかこう男の人肩身狭いのかなみたいな思ったんですけど、そういうわけでもなく
全然そんな感じはしないですね、
なんか僕気になったのが、あの今さっきさらって紹介したんですけど、今年で結成が11年目ってことなんですけど、長いですよね、
そうですね、あの
気づいたら、
はい、どんなことを続けるにしても、うん、10年以上何か一つのことを続けるって大変だと思うんですよ、うん、でしかもましてやこう人が集まって一つのものを作ろうって大変だと思うんですけど、うん、この11年何か続いた秘訣とかってあったりするんですか。
秘訣、あでも私が思ってるのは、はい、2人の人柄が好きだから、はいはい、続いてると思ってます。
いいね、
やだ、いいこと言っちゃった。
ギャルはやっぱいいこと言うね。なんかもう
やだなんか、ま、メンバーとしてなんだろう、ピリついたことももちろん過去にはあったけど、そこまでなんかバンドを継続にするにあたって、はい、いやこれもううちらダメじゃないみたいなレベル感までって全然行ったことがなくって、
でもそういうこと全然一回もないよね、
一回もないよね、
一回もないんですか、
う
ん、
もうシンプルに仲良しみたいな、
なんか確かに、うん、今日僕も初めてドロップアウト皆さんお会いしてるんですけど、なんか3人ともすごい自然体で自然な会話してて、なんかその不自然に気を使いすぎてるわけでもないし、本当になんか仲いいんだなっていうのは伝わってるんですけど、やっぱり喧嘩もなく特別大きな、
そうですね、なんかその、はい、若い頃っていうか結成、ね、して 2,3、はい、年とかはなんか結構ぶつかる時もありましたけど、はい、もうなんかもうそんなことないですね、
なんかお互いの人となりをかなり分かってきてて、
はいはいはいはい、
なんかその喧嘩まで行くようなこういうタイプだからっていうのがもう分かってるから、そんななんか気にならないというか、
あ
ところあるかもしれない、
多分きっとこれを聞いてる敏夫さん、俺の狙い通りやな
みたいな感じで、悔しい、それは悔しいな、
もしかしたら分かんないですけど
それはちょっと悔しいですけど
ほら見ろみたいな感じで、うん、アウト思ったんよみた
いな、あ言ってそうだな、
は
い、
あじゃあ本当にこう長く続ける秘訣は、まずやっぱりメンバー同士がこうリスペクトし合ってるっていうのがやっぱ一つのポイントなんですかね、
う
ん、
そうですね、
いや素晴らしいです、ではですね、ドロップアウトさん、ちょっとなんか今度大きな富山のフェスに出演されるということなんですけども、ちょっとそのお話とか聞かせてもらってもいいですか。
はい、どう、
はい、
ですね、5月の7日8日射水市の海洋丸パークの特設ステージで開催されるワンフェスというフェスに出演が決定しました。
お
ありがとうございます、
ありがとうございます、
ありがとうございます。ドロップアウトは8日に出演するんですが、
はい、
アルカラさん、キューソネコカミさん、グローブのマークパンサーさん、はい、軟式グローブのパークマンサーさん等々の豪華メンツでお届けします、
はい、お
あと何点か、お伝えしたいことがあって、このまま言っちゃってもいいですか。
あもうじゃあこのまま言っちゃいましょうお願いします。
ありがとうございます、はい、バンドや音楽への馴染みのない方でも楽しめるような地域とか福祉の充実したフェスになってます。でその中でもポイントが3つあって、1つ目が桜パックスさんの段ボールで楽器制作ができる、海進堂楽器さんの楽器体験コーナーがあるとか、富山湾白エビクラブさんの白エビ料理を楽しめる等々、企業の協賛があるっていうのが一つです。 2つ目がパンプトラックやテックポール、アスレチック等の遊び場や休憩用テントの設置があるので、家族で楽しめます。3つ目が小児がん支援、日本財団会と日本との海洋問題の啓発活動や視覚障害者向けの音響設備を導入していること、あと小学生以下と65歳以上と障害者手帳をお持ちの方は入場無料になってます。で、琴山にもこんなにすごいフェスがあるっていうことで、ぜひ目撃してほしいなと思っております。
はい、はい、本当にね、あの、ほんと細かには
い、すみません、細かくていっぱい宣伝したかった。
いやいやいや、やっぱりこの思い伝えた方がいいですからね。はい、そんなですね、このドロップアートに本日メッセージ届いておりまして、
はい、ありがとうございます。
はい、ドロップ、雪風さんという方からですね、はい、ドロップアウトがゲストと聞いて、これはメッセージ送るしかないと思いメッセージ送りました。
ありがとうございます。
初めてドロップアウトのライブ見たのが2018年の5月だったのですが、最初から曲調とか嫌いじゃなくて好印象を持ってました。地元バンドの良さみたいなのが感じられたんですよね。それから都合の合う時は足を運びましたけども、なかなかライブを見る機会がなくて残念でした。ライブ見に行きたいので5月は予定調整します。今日は仕事で公開収録行けないのですが、メッセージだけでも気持ちだけでも届けておきますね。リクエストはやっぱり As You Are ですかね、という雪風さんからでした。
ありがとうございます、
は
い
はい、というわけで5月のライブ楽しみされている方もいらっしゃるので、はい、これを聞いているラジオの、ね、皆さんもぜひぜひ、興味を持っていただいたら足を運んでいただけたらと思います、うん、それでは、そろそろお時間なんですが、はい、スタジオライブのスタンバイの方お願いいたします。
はい、はい、
Back on live.
雨上がり染める七色の線を描いて滲んだ想いは The most I cared for you is simply to be nearly 僕らはここにいる。'Cause I'm not a genius, but I'll be always on your side. 空に飛ばせ Don't forget
ありがとうございます。